特集、救える命を救うために、適正な受診で救急医療を守ろう。2ページ、問い合わせ、地域医療室、電話 829-1179。写真があります。説明。およそ3分の2ページを占める大きな写真です。白いシャツを着た男性が広場でスマホを耳に当て、心配そうな表情で会話している様子です。写真終わり。急な体調不良や怪我に見舞われた時、救急車を呼ぶか、それとも少し様子を見るべきか、迷った経験がある人もいるのではないでしょうか。近年は救急搬送者数が増加し、令和7年には2万5000人を超え、過去最高に達するなど、救急医療の現場は逼迫しています。こうした中で知っておきたいのが、選定療養費です。これは、紹介状なしで大きな病院を受診した時にかかる費用です。7月から救急車を利用した受診でも、緊急性が認められなかった場合には、一部の病院で選定療養費が徴収されるようになります。この特集では、選定療養費や救急車を呼んでもいいのかと迷った時に役立つ目安などについて分かりやすく紹介します。写真があります。男性が吹き出しで、救急医療の現場はどんな状況なんだろうと言っています。写真終わり。状況に応じた適正な受診を、救急搬送者の約 35% は軽症者が占めています。このように軽症者が救急車をたくさん呼んでしまうと、救急医療の現場が逼迫し、手術や入院が必要な患者に、十分な医療を提供できなくなる恐れがあります。7月からは、救急搬送の結果、受診の緊急性が認められなかった場合には、選定療養費が徴収されるようになります。そのため、軽い風邪の症状などであれば、まずはかかりつけ医を受診するなど、適正受診にご協力ください。グラフがあります。症状の程度別に見た救急搬送者数。説明、縦軸に人数、横軸に年を取った棒グラフです。令和2年から令和7年まで1年ごとに表していて、それぞれの棒が、死亡、重症、中等症、軽症で色分けしてあります。救急搬送者数を年ごとに読みます。令和2年、21,853 人。令和3年、22,944 人。令和4年、25,117 人。令和5年 25,075 人、令和6年 24,960 人、令和7年 25,255 人。内訳は、令和2年から令和7年まで、軽症が 30% 台、中等症が 50% 台、重症は令和2年の 10.2% から徐々に減り、令和7年が 6.5%、死亡は 1.2% から 1.4% の間で推移し、令和7年が 1.4%。 グラフ終わり。写真があります。男性が吹き出しで、本当に必要とする人が使えない可能性があるんだねと言っています。写真終わり。選定療養費って、紹介状を持たずに大病院を受診する患者に対して選定療養費を求めることを義務化した制度です。初期の治療は地域の診療所やかかりつけ医などで、専門的な治療などは200床以上ある大きな病院で行うことで、診療所と病院の役割を分担することを目的としています。7月から救急車利用でも選定療養費徴収の対象になる病院。徴収の対象となる病院やその費用は次の通りです。表があります。対象、費用の順に読みます。対象となる病院は3つあります。長崎大学病院、長崎原爆病院の費用は7700円、税込み。なお、時間外に受診した場合は、時間外選定療養費5500円も徴収。長崎港メディカルセンターの費用は7700円、税込み。表終わり。図があります。説明。受診の仕方によって費用がどのように違ってくるかを表しています。3通りあります。1、かかりつけ医で紹介状をもらって受診の場合、選定療養費は不要。2、紹介状をもらわず直接受診の場合、選定療養費を徴収。3、救急車で直接受診の場合、受診の緊急性が認められない場合には、選定療養費を徴収。図終わり。詳しくはこちら、二次元コードがあります。現場から見える救急医療の今、私たちにできることとは、日々救急医療の最前線で対応にあたる医師と救急救命士、救急搬送者数が増え逼迫が続く現場ではどのような対応が行われているのでしょうか。現場を支えるお二人に、実情や体感する課題、そして私たちにできることなどについて話を伺いました。インタビュー、長崎港メディカルセンター救命救急センター長、早川先生。限られた時間で向き合う。救急外来は常に多くの患者で逼迫しています。実際に私も1日に救急車25台分の搬送患者を診察したことがあります。中には数日前からの腰痛など、かかりつけ医に相談すれば解決しそうな緊急性が認められない症状で救急車を利用して来院するケースもありました。高齢化が進む今、救急外来の受診は今後も増えていくとされているため、私たちもできるだけ多くの搬送患者を受け入れられるよう、体制の充実に努めています。 しかし、救急医療を維持していくためには、医療機関だけでなく、皆さんの協力が欠かせません。できる限り平日の日中に受診する、休日や夜間の受診は在宅当番医や夜間休館センターを利用するなど、救急医療の適正受診にご協力ください。写真があります。説明。早川先生が診察室で手振りを交えて話をしている様子です。写真終わり。インタビュー。救急救命士、寺下さん。通報の先にある救急現場。119番通報を行うとき、気が動転してうまく話せない方もいます。通報を受けたら、通信指令員が火事か救急か、住所や目印になる建物はないか、現場はどんな状況かなどを順番に尋ねるので、落ち着いて答えてください。救急車は場所が確認でき次第、速やかに出場するので安心してください。また、令和7年の救急出場件数は、市消防局管内で 29,297 件と過去最多でした。1日最大132件出場したこともあります。救急車の台数も15台と限られた体制の中で迅速に対応するために、救急車の適正利用にご協力ください。救急車を呼ぶか迷ったときは、#7119 を活用してください。なお、緊急時や症状に強い不安がある場合は、ためらわずに119番通報してください。写真があります。説明。寺下さんが対面している方へ向かって手振りを交えて話をしている様子です。写真終わり。こんな症状の時は迷わず救急車を。詳しくはこちら、二次元コードがあります。今回の特集を読んで、救急車の利用は控えた方がいいのではと感じた方もいるかもしれません。しかし、命に関わる症状ではためらわずに救急車を呼ぶことが大切です。ここでは迷わず救急車を呼んでほしい症状の目安を紹介します。表があります。説明。横には子供、大人、高齢者の項目があり、縦には頭部、胸、お腹、手足、その他の項目があります。横の項目ごとに縦に読みます。子供について、頭部、頭をぶつけて出血が止まらない。唇や顔色が明らかに悪い。胸、呼吸が弱い。激しい咳などで呼吸が苦しそう。お腹、激しい下痢や嘔吐。手足、手足が硬直している。その他、痙攣、意識が朦朧としている。広範囲の火傷など。大人について、頭部、突然の激しい頭痛、高熱、ろれつが回らない。胸、胸の中央が締め付けられるような、圧迫されるような痛みが2、3分続く。お腹、血便や黒い便が出る。 手、足、腕や足に力が入らなくなった。その他、痙攣が止まらない、大量の出血を伴う怪我など、高齢者について、頭部、立っていられないほどふらつく、胸、急な息切れ、呼吸困難、旅行などの後に痛み始めた。お腹、激しい腹痛、吐血など、手、足、突然のしびれ、その他、自覚症状が出にくい場合もあるため、いつもと様子が違うときは、迷わず救急車を呼びましょう。表、終わり。なお、軽い切り傷や擦り傷、便秘、不眠などは、受診の緊急性が認められない恐れがあります。写真があります。男性が吹き出しで、でも自分じゃ判断が難しいと言っています。写真終わり。判断に迷ったときは、電話番号、シャープダイヤルが2つ記してあります。シャープ7119、救急安心センター、シャープ8000、小児救急電話相談。この番号に電話をかけると、医師や看護師が受診の必要性などをアドバイスしてくれます。判断に迷ったときは、この番号に電話してください。夜間、休日に受診する場合は、2箇所あります。夜間休館センター。夜間の急な体調不良を応急的に診療します。在宅当番医。休日の日中は当番制で診療を行います。詳しくはこちら、二次元コードがあります。みんなの医療を守るために適正な受診を。救急医療は限られた体制の中で成り立っています。緊急を要しない症状で救急車を利用したり、時間外に受診したりすることで、重症者に医療を届けられなくなる恐れがあります。あなたの大切な人も、明日には救急医療が必要になるかもしれません。必要な人に必要な医療を提供するために、適正受診にご協力ください。